抽出温度はどこまで重要なのか、温度とフレーバーの意外な真実についてお話ししていきます。はい、改めましてこんにちは、コーヒー科学ラジオナビゲーターの俊吾です。この番組はコーヒーを科学の視点から分かりやすく、そして楽しく深掘っていく番組です。前回の、またなんか前回、毎回前回って言ってる気がするんですけど、前回はこのフロストエトール2020の研究を紹介しました。これはまあどんな研究だったかっていうと、焙煎度合いをまあ3つに分けて、浅入り、中入り、深入り、それぞれの焙煎度合いの豆に対して TDS、 要は濃度と PE、 抽出効率ですね。この TDS と PE をまあ3つ変えて、それぞれ27パターンで抽出をして、でフレーバー30個ぐらいに対して、まあ、TDS と PE ロストでどうフレーバーがですね変わるかっていうのを、パネリストの人に感度評価してもらって、調べたっていうところがフロストの、研究でした。特に面白かったのが、甘みが TDS と PE が高くなると減る、つまり抽出効率を、例えば低くして、濃度も低くすると甘みより感じますよっていうのが、まあ、研究で示されたっていうのが結構面白かった、ポイントだと思います。で今回紹介するのは、バタリー2020の論文で、タイトルは、Brew temperature at fixed brew strength and extraction has little impact on the sensory profile of dripped brew coffee というところで、まあ、温度がもうタイトルから言っちゃってるんですけど、温度がコーヒーの味わいに、まあ、ほとんど影響しないっていう結果でした。でこれはTDS と PE を、まあ、固定した時に温度を変えても、まあ、影響しないと、ほとんどっていうのを、まあ、示した論文です。なるほどと。これ、まあ、まあ結論はもうこれなんですけども、じゃあ実際まあどんな感じだったかっていうところは今回解説していきたいと思います。でどんなことを、まあ研究で実験したかっていうと、まあ、今回は、抽出温度を87度、90度、93度の、3つ、設定をしています。でそれぞれの抽出温度に対して TDS と PB を、3段階、これフロストと同じですけども、TDS が 1% から 1.25、1.5%で、PE が16、20、24% の3パターンで、3×3×3 の、まあ、27パターンで、抽出したというわけです。で豆は、中入りの、エチオピアの豆を、使っていますと。でバッチブリューで、まあ、ペーパードリップで落としていますよというところですね。で、まあ、今回何が重要かっていうと、まあ、温度を変えて、ただ温度を変えても、TDS と PE を同じにするように抽出をしています。でこれはまあ注ぎ方であったりとか、粒度とか、まあ、そういうのを調整して、まあ、温度を、変えても、まあ、TDS と PE を同じになるようにまあ調整したよっていうところになります。まあ、これによって、まあ、純粋にこう温度だけの効果を調べたという、論文になってます。で結果ですけども、もう温度を変えても、TDS と PE が同じだったらもうほぼ変わらないっていうのが、結果として得られました。なるほどと。じゃあまあ温度を変えてどうなるかっていうところで理解は正しいんです。温度変えたら確かに、味わいは変わります。甘みも変わるし、酸も変わると思うんですけども、これの理解の仕方が温度を変えると まあ、結果として、まあ復習じゃないですけども何が変わるかっていうと、物理的に見るとまずは溶けやすくなりますよね。溶けやすくなるのと、あと拡散しやすかしやすくなる、つまりまあ抽出効率はまあ上がるわけですね、温度を変えると。しかもダブルパンチで、なのでそうすると PE 上がりますよね。で TDS も多分油温とかをまあ同じようにして、油温とかあの抽出量とか同じにすれば、まあ、TDS もおそらく増えるというところで、まあ、結果として温度を変えると、まあ、TDS と PE が上がって、その結果、味がまあ変わっていますよということです。理解の仕方が変わります。で温度を例えば変えても、変えたとしても違うやり方で粒度とか、注ぎ方とかですね、そこを変えて TDS を同じに持っていったり P を同じに持っていけば、まあ、大体同じようなフレーバーに落とせるよっていうのを示したというのも非常に重要なので、まあ、今回温度を、高くしたいんだけども、ちょっと TDS をこうしたいみたいな、 そのいろんな方法でアプローチできるようになるんじゃないかなと思います。であと論文の中で、まあ、またフロスと同じように各フレーバーが、の P とあの TDS の表で、まあ、どんな傾向にあるのかっていうのが、まあ、まとめられていたので、それをちょっと最後に紹介して終わりにしたいと思うんですけども、これで図6ですね。で今回の論文はサイエンティフィックレポーツっていう論文で、これはオープンな、論文なので、ぜひこれあの誰でも読めるものなので、ぜひ興味ある方は、見てみてほしいですが、これ図6ですね、論文のバタリ2020で、この URL とか論文の、URL とかはあの補助資料にも載っているので、ぜひそちらを見て、それの図録をねぜひ見てみてください。ちなみにあの私の火星論文もですね、このサイレポ、サイエンティックレポーツに同じように載っているので、それも興味あればぜひ見てみてください。はい、でそれを見てみると、今回は、PE ちょっと分類はしてあって、図の灰色のところが、TDS と相関があるものは、つまり、濃度ですね、濃度を上げると、まあ、強く感じられるものとして、苦味、アストリンジェント、ビスカス、ラバー、アーシーというところで、まあ、これも大体フロストと同じような傾向ではあるんですけど、これアーシーに関してでフロストと違うな、フロストは PE あんまり TDS に影響はしなくて、確か PE を変えると大きく変わったと思うんですけども、ちょっとここのそうですね、これは何なんでしょうかね、ちょっとまあ聞いてみたいところではありますが、ちょっとわからないですね。なんかもしわかるよって方がいたら、コメントとかいただけたら嬉しいです。はい、これは結構あの予想通りかなと思います。で黄色の、部分に関しては、TDS と正の相関で PE と負の相関、つまり、PE が下がるほど抽出効率が下がって、かつ、TDS が上がると、濃度が上がると3、シトラス系ベリーダークグリーン、発酵系ブラウンシュガースモーキーといったフレーバーに関しては、まあ、抽出効率を下げて、TDS を上げると、濃度を上げると、まあ強くなりますよと。これは結構フロストの時と同じような傾向ですね。結構フルーティー系なものは、P を下げて、まあ、TDS を上げると出やすいんですね、なんとなくそれは確かに感覚ともマッチする感じがしますね、で最後にブラウンローストとアシーの、ところが、TDS と P の両方で まあ、増加するっていうところですね。はいはいはい、なるほど。でブラックティーに関しては、これもこれはそうですね、どれとも、違う傾向になっていて、紅茶感ですね。紅茶感、これ一個面白いですね。紅茶感は、PD 高めで TDS を下げる、つまり濃度薄いけど、めちゃくちゃ抽出効率を高めるとすると紅茶感が出るらしいです。だから、まあ、実際の抽出の仕方で言うと、抽出効率めっちゃ高めるってことは、まあすごい粉を、まあ、ちょっと少なめで、なんか油温高め、なんか粒度を細かくみたいな感じにして、だけど、TDS は、低め、結構お湯の量は多いってことですよね。お湯の量は多くすると、で紅茶感が出ると、まあ、あんまりこういうことすると、さっき の, あ の, フ, レあのフルーツ系のね、フレーバー減るので、まあ、ブラックティーオンリーだとあんまり美味しくはならないような気はするんですけども、まあ、こういう、傾向にあるよって、まあ、ちゃんと示されたっていうのは非常に面白いですね。はい、はい、こんな感じで、今日は、バタリさんの、まあ、温度はあんま実際は本質的な変数ではなくて、まあ、その結果 TGS と PE がどこに乗ってくるかっていうので最終的にフレアは決まりますよっていうのが、分かったっていう、ね、論文になります。はい、で次はじゃあその次の、コッターさんのね、あの論文を紹介していきたいんですけども、ま、今までのフロストとバタリさんの、論文で、まあなんとなくこうTDS と PE でこうフレーバーがどう変わるかっていうのが、分かって、じゃあ消費者の飲む人がじゃあこのコーヒーチャートのどこを好むのかってやっぱ気になるじゃないですか。でそれを調べたのが、コッターさんになります。なのでこの人はこの TDS と PE のこの辺の領域のフレーバーが好きだみたいのがいろんな人の人 100何人かに、もうあの統計的に、調査をして、そうすると結構傾向が見えてきたんですよ。なのでそこの消費者の、コーヒーの嗜好の多様性っていうところをお話し、していきたいと思います。はい、いかがだったでしたでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。